Thank you so much to Daisy for sharing her testimony today. Always wonderful to hear how God has worked in the lives of those who make up the body of Christ here at YBC.
で、じいさん、証を本当にどうもありがとうございました。この YIBC という、キリストの体におけるメンバーの皆さんの人生の中で神様がどのように働いてきたかを証ししていただくことは本当に毎回素晴らしいことです。
Well, today's passage in Mark is all about family.
マルコの福音書からの今日の聖書箇所の焦点は家族です。
And we see family addressed here in two different ways today in our passage. Both in marriage and divorce, and in the presence of children.
この聖書箇所では結婚と離婚、そして子供の存在という二つの異なる観点から家族が取り上げられています。
Now, if there is an area more under attack in today's social structure across Western societies, but across Asian societies as well, than family, I don't know what it is.
家族という社会構造上の単位は、今日の西洋およびアジアの社会において最も脅威にさらされている領域であるというのは間違いないと思います。
Whether it's the transgender revolution that's sweeping across the world and pushing its agenda a little more silently here in Asian context, but still here.
トランスジェンダー革命が世界を席巻しています。多少その進み方が緩やかかもしれませんが、アジアでも確かに起こっていることです。
Or the fact that depending on the nation, 40 to 50% of marriages end in divorce.
国にもよりますが、結婚の 40 から 50% が離婚に終わるという事実があります。
Or there's the lack of commitment to marriage at all that we see as more and more young people put off marriage later and later or not at all.
若者のより多くが結婚を先延ばしにしたり、全く結婚しないようになっていることからも、結婚に身を捧げるという概念の欠落が見られます。
Or we see the assault on pregnancy and children in general as abortion rates have risen to 61% of unintended pregnancies ending in abortion. That's 73 million unborn human children every year.
人工妊娠中絶率が上昇し、意図しない妊娠の 61%、 年間7300万の胎児の命が中絶に終わっていると言われていることから、妊娠と子どもに対する脅威も見られます。
So when Jesus takes time on his journey to Jerusalem, where he is going to pay for the sins of humanity on the cross, to address this issue of family, it must be a rather important thing for his followers to understand and to seek the mind of Christ on.
この家族の問題を人類の罪を十字架の上で償うためにエルサレムへ向かうイエスが、その旅の途中であえて時間を取って取り上げています。ですからそれはイエスに従う者たちがキリストの心を理解しようとするにあたってかなり重要なことだったはずです。
So let's begin by reading verses 1 through 12 of Mark chapter 10and see the first way that he addresses matters of family by addressing divorce.
まずマルコによる福音書10章1から11節を読み、イエスが家族について教えるにあたり、離婚について何を言われているかを見てみましょう。
Mark chapter 10 begins this way, the Bible says, and he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again.And again, as was his custom, he taught them. And Pharisees came up, and in order to test him, asked, Is it lawful for a man to divorce his wife? He answered them, What did Moses command you? They said, Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away. And Jesus said to them, Because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. And in the house, the disciples asked him again about this matter. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.
マルコの福音書10章の初めからお読みします。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。
Jesus is continuing here on his journey towards Jerusalem, and he's moved closer now to his destination.
イエスはエルサレムに向かって旅を続け、目的地に近づいてきたところです。
As usual, we can see these crowds as they gather, and he's teaching in this environment with the crowds around.
いつものように群衆が集まり、こういった状況でイエスは教えを説いています。
And again, we see this teaching take shape in response to the religious leaders, specifically the Pharisees asking questions intended to get him in trouble with the people and to find a reason to then criticize him.
そしてここでもこの教えは宗教的指導者たち、特にパリサイ人の質問に応答する形で説かれています。そして彼らの質問にはイエスを人々とのトラブルに巻き込み、イエスを批判するきっかけを見つけようとする意図がありました。
The text tells us they asked this question to test him。
先ほどの聖書箇所にはパリサイ人がイエスを試みるために質問したと書いてあります。
In fact, the truth was, the Pharisees already had certain beliefs on this issue.
実際にはパリサイ人は質問したことに対し一定の答えがあるとすでに信じていました。
Jewish law allowed for divorce, and no faction of Jewish life believed that divorce should be restricted.
ユダヤの立法は離婚を認めており、ユダヤ人の社会のどの派閥も離婚を制限すべきだとは考えていませんでした。
Where they disagreed with each other was on what grounds would divorce be allowed under.
意見が分かれていたのは、どのような場合に離婚が許されるべきかという点でした。
And what we have to understand is that the Pharisees believed in pretty much unrestricted divorce. So it could happen for any reason, including such reasons as shallow as, I don't like the way my wife looks anymore, I just want a more attractive wife. So I'm going to divorce her.
パリサイ人の人々は、より魅力的な妻が欲しいといった浅はかな理由も含め、ほぼどんな場合でも離婚でき、ほとんど無制限に離婚は可能であると信じていました。
So Jesus is not going to change the minds of these religious leaders.
ですから、イエスの答えによって この宗教的指導者たちの考えが改められようとしているわけではありませんでした。
But what Jesus does is he responds to their disingenuous question and he uses the Old Testament law to show God's heart on the significance of the marriage covenant to God himself.
しかしイエスはパリサイ人の悪意ある質問に答え、旧約聖書の律法を用い、神ご自身の御心において結婚の契約がいかに重要であるかを示されました。
Now, I know that between Christians, there are always going to probably be some differences, some disagreements between those of us who hold strongly to the Bible on this issue of divorce. But what is clear from this passage is that no matter where we come down, divorce in God's eyes is a heavy and a weighty thing.That in his eyes should not be a regular occurrence.
離婚の問題については、聖書を強く信じるクリスチャンの間でも意見の相違があるかもしれません。しかし、今日の聖書箇所から明らかなのは、神の目から見た離婚は非常に重く深刻な問題であり、普通のことのように行われるべきではないということです。
There is no place.For simply treating marriage as a disposable thing to be easily walked away from.
結婚を簡単に放棄できる使い捨てのもののように扱うことは許されないということです。
Now there's three core aspects to Jesus' argument here that should make divorce a very difficult choice for a follower of Christ.
ここでイエスが述べていることには3つの重要な部分があり、これを理解すればキリストに従う者にとって離婚は難しい選択となるはずです。
The first part of his argument is based on when we first see divorce addressed in the Bible.
イエスの論における1つ目の重要な部分は、聖書で初めて離婚が言及された箇所に基づいています。
Verses 3 to 4 show us this when it says,He answered them, What did Moses command you? And they said, Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away.
3から4節にそれが示されています。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。
Now, the Pharisees answered to Jesus,is based on Deuteronomy chapter 24 and verse 1.
このパリサイ人たちのイエスに対する答えは、申命記24章1節に基づいています。
And Deuteronomy 24:1 says, When a man takes a wife and marries her, if then she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her,And he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house and she departs out of his house.
新命記24章1節には、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせとあります。
Now, what I want you to notice here is,It's small, but it's significant. The Pharisees' answer to Jesus is a bit different, and it's very much less nuanced than what God has said through Moses in Deuteronomy.
ここで細かいところですが、パリサイ人の答えは申命記で神がモーセを通して言われたことと微妙に異なり、細部が抜けていることにお気づきでしょうか。
As I pointed out,The Pharisees were of the belief. They took this passage and said, any divorce is acceptable. You don't like it, it doesn't matter. Write a certificate of divorce for any reason and kick your wife out of the house.
先ほど見たように、パリサイ人はこの神の言葉に対し、離縁状を書けばどんな妻でも追い出せるものだという解釈をつけ、どんな理由でも離婚は許されると考えていました。
And you have to remember, at that time, there's no recourse for the woman here. There's no recourse for the wife.
この当時、妻の側では救済策は全くありませんでした。
Everything in society was basically stacked against women, and even those in charge who were the most religious, here's the Pharisees, they're the ones who study the Bible, they should have the most understanding of what God says about marriage, and even those who were the most religious acted the same way as the rest of society at that time.
基本的に社会のすべてが女性に不利であり、パリサイ人のように熱心に神の言葉を研究し、宗教的に最も敬虔であるとされる人々でも同じように振る舞っていました。
But we need to see Jesus' answer to see why their response is not proper to God's command on divorce in Deuteronomy.
しかし、パリサイ人の応答は、新命記において神が与えている離婚についての戒めに対し適切ではありません。その理由をイエスの言葉に見てみましょう。
Verse 5 says this, and Jesus said to them, because of the hardness of your heart, he wrote you this commandment.
5節には次のようにあります。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。
This passage in Deuteronomy, it is not giving carte blanche permission to divorce at will.
この新命記における神の言葉は全く自由に離婚する許可を与えているものではありません。
The Pharisees looked at this passage as permission, whereas Jesus looked at it as restriction and restrictive.
パリサイ人はこの聖書の箇所を許可であると解釈しましたが、イエスは制限であるとみなしています。
Now, knowing that a divorce would affect a woman far more severely than a man in that society, but that men, unlike most of the women, could seek to get a new wife, the Deuteronomy passage actually forces a process thatshould make it more difficult and that should hold a man more accountable for his desire to seek to leave his wife.
神は離婚は当時の社会において男性よりも女性にはるかに深刻な影響を与えるものの、男性は新しい妻を得ようとすることをお分かりであったことから、新命記での戒めにおいて離婚をより難しくし、男性が妻と離婚しようとする際の男性の責任をより重くするような手続きを与えているのです。
Unlike all the society around them, in the word of God, God forces the manTo list out reasons on an official divorce certificate as to why he was seeking this divorce.
この当時の他の社会とは、他のさまざまな社会とは異なり、この戒めによれば、男性はなぜ離婚を求めるのか、その理由を正式な離縁状に記載しなければなりません。
And notice there, the Pharisees.They didn't point out the whole passage in Deuteronomy where it clearly says the husband has found some indecency in her.
パリサイ人は新命記の該当箇所を部分的にしか示していないことに注目してください。全体を読むとはっきりと、妻に何か恥ずべきことを見つけたためにと書いてあります。
Now, there were other stricter interpretations of this passage.In other Jewish sects in society, that said this only applied very narrowly to a situation of adultery. But the Pharisees had greatly expanded the idea of indecency to simply mean anything that a husband did not like about his wife.
ユダヤ社会の他の派閥にはこの箇所をより厳格に解釈し、姦淫の場合にのみ適用されるとする考え方もありました。しかしパリサイ人たちは恥ずべきことに対する解釈を大幅に拡大し、夫が妻について気に入らないことすべてを意味するとみなしていたのです。
So the Pharisees had twisted the scriptureAnd rather than limit the reason for divorce, the Pharisees used this for permission to divorce whenever and however they wanted to.
ですからパリサイ人たちは聖書の言葉をねじ曲げて離婚できる理由を制限するのではなく、いつでもどんな形でも離婚することを許可するような解釈を作り出していました。
And so, by forcing the Pharisees to answer him in this way from the Old Testament, Jesus is first pointing out that divorce from the beginning was to be limited and not normal.
そこでイエスはパリサイ人たちに旧約聖書の戒めに立ち返って応答させることで、第一に離婚は当初から制限されており、普通になされるべきことではなかったと指摘したのです。
But then Jesus' answer continues by looking at the reason that divorce was intended to be the exception rather than the norm.
さらにイエスは離婚が正常なことではなく例外であるとされる理由を指し示します。
Verses 6 through 7 say, But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.
6節から次のようにあります。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
Jesus' second argument here for the sacredness and the permanence of marriageis based on the fact that marriage itself is instituted or established by God as part of his creation.
イエスは第二に、結婚がそもそも神の創造の一部として確立されたものであるという事実に基づき、結婚の神聖さと永続性を指摘しています。
It is linked in creation with our very creation as male and female.
それは創造において私たちが男と女として創造されたことに結びついています。
So, when humans think that a court or a government establishes marriage or dissolves a marriage, we are totally misunderstanding marriage itself. And we are lying and we're misunderstanding where that marriage comes from.
ですから人間の立場から結婚を成立させたり解消したりするのは裁判所や政府であると考えるとき、私たちは全く結婚を誤解しており、その結婚が誰によって与えられたかを分かっていないのです。
So just because then the government says two men or two womencan marry, that does not make it a true marriage. And we are lying to ourselves then to call anything else a marriage than one man and one woman under God's eyes.
政府が男性2人、女性2人でも結婚できると言ったからといって、それは真の結婚ではありません。そういった男性1人、女性1人以外のケースも結婚と呼ぶことは真理に対する偽りです。
Likewise, in the same vein, I know it's not totally related to marriage, but when a man or a woman decide they do not really think they're truly a man or a woman and begin to change themselves and call themselves the opposite gender, they're lying to themselves about who they are.
結婚とは少し関係ありませんが、男性または女性が自分は本当は男性ではない、または自分は本当は女性でもではないと考え、自分を変えようとし、反対側の性別を名乗ろうとするとき、それは自分自身についての偽りなのです。
Gender, sexuality are determined by God himself and ultimately express themselves in two opposite sexes, two opposite genders being joined in marriage.
性別とそれに基づく性的特徴や行動は神によって定められ、それが究極的に表されるのが2人の異性の結婚による結びつきです。
So to treat marriage lightly, or to treat marriage as something that we can just leave when it gets too difficult, is to misunderstand the foundation of marriage.
ですから結婚を軽く扱ったり苦しくなったら別れればよいと考えることは結婚の本質に対する誤解です。
Marriage is a man and a woman joined together by God. So we must not separate those two except for the most extreme of circumstances.
結婚とは男性と女性が神によって結び合わされることであり、極端な例外を除き、その二人を引き離してはならないのです。
And it's not in my notes, but I've been trying to be careful here to show that, notice I didn't say this is just Christian marriage. This is all marriage, whether it's recognized by the person who doesn't accept Christ or not. All marriage is brought together.By God Himself, all true marriage between a man and a woman, a husband and a wife.
私はここでこれがクリスチャンの結婚にのみ当てはまることだということを言わないようにしております。それはクリスチャンの結婚だけでなく、イエス様を信じているかいないかにかかわらず、すべての人々の結婚は神によって結び合わされるものだからです。
But then there's a third part of Jesus' response in verse 11.Where Jesus says, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.
そして11節にイエスの教えの3つ目の部分があります。イエスは彼らに言われた、誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。
Now, any response that the Pharisees might have given is not recorded for us. But the disciples wanted to know more about what Jesus was saying, because this was really different than what their society was teaching them at the time.
これまでのパリサイ人の反応はここには書かれてはいませんが、イエスが述べられてきたことに対し、弟子たちはもっと知りたがっていました。イエスの教えは、当時の社会において教えられていることと全く異なっていたからです。
So, in response to the disciples, Jesus now goes even further in this explanation.
そこでイエスは弟子たちに答えて、さらに教えを説いています。
Now,Just to be honest, we could look at this as some Christians do and have in the past and say, look, there's no remarriage after divorce ever.
ところでこの箇所を読んで、離婚した後は一切再婚してはならないということもできますし、実際そう解釈してきたクリスチャンもいます。
Now, that's a valid interpretation. That may be what Jesus is saying. But,I probably wouldn't go that far. But he definitely wants us to consider here the serious nature of divorce. But I would say that even in Deuteronomy, in the book of Deuteronomy, a divorce meant, and in Roman times as well, it meant that person was free to marry another person at that time.
イエスの言葉は書かれている通りであって、実際にそういった解釈は正しいのかもしれませんが、確かに離婚が深刻なことであるという事実を考えさせようとしていました。しかし、新明期においてさえ、離婚はその人を解放し、再婚する自由を与えることを意味していました。
What I think is the point here, and what is important here, is to understand that in Jewish society,A man could never, only a man, could never wrong his wife. He could never commit adultery against his wife.
しかしここで知っておくべきなのは、ユダヤ社会において男性が、これは男性のみですが、男性が妻を不当に扱ったとみなされたり、姦淫によって妻に対する不義を犯したと考えられたりすることはなかったということです。
Now, that man could commit adultery against another man by sleeping with that man's wife, but that act was not considered by the Pharisees adultery against his own wife.
ある男性が他の男性の妻と姦淫したとき、その行為はその男性に対する不義とみなされても、パリサイ人にとっては自分の妻に対する不義とは考えられていなかったのです。
And so again, here we have Jewish society and even those who were Bible scholars twisting God's ordained plan for marriage and absolving the man, the husband, of any guilt while allowing him to sin towards his wife and to sin towards God.
ここでもユダヤ人社会では、聖書の研究者のような人々によっても結婚に対する神の定めがねじ曲げられ、男性が妻と神とに対し罪を犯すことを許し咎めないでいたのです。
Now, of course, Jesus isn't saying here that only the man could sin. He says that in the divorcing of a husband or wife, there's the possibility that both are committing sin and not just the wife, which is what society said.
もちろんイエスは男性だけが罪を犯す可能性があると言っているのではありません。夫または妻を離縁する場合において、男性も女性も共に罪を犯している可能性があると言っているのです。
Now, I say possibility there because I do want to bring in some other passages here because there are other passages where the Bible seems to indicate that there are some divorces that do not cause the one divorcing to sin.
可能性があるというのは、他の聖書箇所を見ると、離縁する場合、側が罪にならない離婚の例もあることが示されていると言えるからです。
In Matthew chapter 5, verse 32, Jesus says, But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, and makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.
マタイの福音書5章32節でイエスは次のように述べています。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。
Now, this indicates here in Matthew that when I read it, divorce is allowed, although I want to be clear, it's not commanded.For adultery or any sexually immoral behavior.
これは配偶者の姦淫や性的不道徳が理由である場合、離婚は許されている。ここではっきりと申し上げておきますが、離婚するよう命じているわけではない、ありません。ですが、離婚は許されているということを示しています。
1 Corinthians 7 seems to indicate that abandonment of the marriage is grounds for divorce when it talks specifically about an unbelieving spouse.
また、コリント人への手紙第1、7章は、配偶者が未信者であって、その配偶者が結婚関係から去ろうとする場合は、離婚の理由となることを示しているようです。
1 Corinthians chapter 7 and verse 15 says, But if the unbelieving partner separates, let it be so.In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace.
コリント人への手紙第1、7章15節には次のようにあります。しかし、信者でない方のものが離れていくなら、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。
Now, there's also a case, I believe, that can be made from the scripture for abuse.
さらに聖書からは虐待の場合についても考えられると思います。
I don't believe that God expects you to put yourselves or your children in physical danger from a spouse.
神が自分自身や自分の子供の身を危険にさらすことを想定しているとは思えません。
So taken in light of the rest of Scripture here, I would say Jesus does not seem to be condemning all divorce at all times, but he is saying that men and women are held to the same standards when approaching marriage and divorce.
このように聖書全体と照らし合わせるとイエスは離婚すべてを非難しているわけではなく男性にも女性にも同じ基準が適用されると述べているようです。
And by doing this, Jesus is actually greatly elevating the status of wives and the status of women in general, from the way society viewed wives and women at the time.
実にイエスはこのように述べることで妻や女性全般の地位を当時の社会の基準に比べ大きく高めているのです。
So, Jesus first addresses the wrong understanding of marriage in the Pharisees, but then he addresses a different issue of family in response to the disciples' misunderstanding of children.
このようにイエスはまず結婚に対するパリサイ人の誤った理解について教えました。次にイエスは子供に対する弟子たちの誤解に落とし、もう一つの問題、つまり家族について教えます。
Let's read verses 13 through 16. Verses 13 through 16 says, And they were bringing children to him, that he might touch them. And the disciples rebuked them.But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, Let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them.
13から16節には次のようにあります。さて、イエスに触れていただこうと、人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
I mentioned in an earlier sermon a couple of weeks ago that children did not receive the same affection in that society that children receive today.
先日の説教で、当時の子供は今と同じように愛を受けて育てられる存在ではなかったと述べました。
Childhood was looked on for as something for parents to endure and for society to put up with from birth.To adulthood, at which time they could finally be accepted as a person that actually had value.
子供である期間は大人になって価値ある人間として受け入れられるまで親が辛抱し社会が我慢するものと思われていました。
And again, what we're seeing here is the disciples responding with an attitude that was influenced by their society rather than by their relationship with Christ.
ここでは弟子たちがキリストとの関係ではなく当時の社会に影響を受けた態度で子どもたちを扱っていることがわかります。
And again, the Christ-like response here is acceptance and love for these children.
キリストのように子どもを扱うこととは子どもたちを受け入れ愛することです。
They're not to be looked on as a nuisanceThey're not to be looked on as simply a stage of life that we endure to get to the other side, but we're to love them and receive them as a gift from God.
子供は厄介なもの、人生において我慢しなければならない一段階とみなされるのではなく、神からの賜物として受け入れるべきものです。
Every child in this world is an image bearer of God.To be cherished and loved.
この世のすべての子供たちは神の形に作られた愛されるべきかけがえのない存在です。
That's why the sin of abortion is so horrible.
だからこそ人工妊娠中絶は極めてひどい罪なのです。
When we kill a human being, a defenseless unborn baby and never even give that child a chance at being outside the womb of life, outside the womb, we're treating the image of God in that child with contempt. And it's the highest contempt. It's murder.
無防備な胎児という人間を殺し、子宮の外に出て生きる機会さえ与えないということは、その子の持つ神の形への侮辱です。それは殺すという最も甚だしい侮辱です。
In accepting these children, though, Jesus is also showing parents what our goal is in raising children.
ここで子供たちを受け入れることでイエスは子供を育てるにあたっての目標は何であるかを示しています。
It should be to point them to the kingdom of God.
それは子供たちに神の国を指し示すことです。
Now, just like our marriages are not simply disposable relationships, our parenting is not simply getting them to adulthood.Which is basically what Jewish society thought.
結婚が単なる使い捨ての関係でないように、子育ても当時のユダヤ社会が考えていたような、単純に子供たちを大人になるまで育てるということではありません。
It is pointing those children to the kingdom of God, which comes through salvation in Jesus Christ.
子育てとはイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあっての救いによってもたらされる神の国を子供に指し示すことです。
Parents, our most important goal for our children is not, or maybe I should say should not be, a good education, or excellence in a sport, or excellence in music, or even a good spouse at some point, or safety.Or health. None of those things should be the most important goal.
親である皆さんの最も大切な目標は、良い学歴、スポーツや音楽に優秀にさせることではありませんし、いずれ良い配偶者を見つけること、安全や健康ですらもありません。
Our most important goal is to disciple them to know and to follow Jesus.
最も重要な目標はイエスを知り、イエスに従うように子供を教え、育てることです。
And that is the way we enter God's kingdom. And God has given us as parents the opportunity to do that for our children.
私たちはそうして神の国に入ること、神はそれを子供に教える機会を親に与えているのです。
Now, the churchis here to, and hear me on this, we're here to assist. But the church's job is not to disciple your children. Parents, that is your job.
教会も手助けをしますが、子供を教え育てるのは教会の役割ではありません。それは両親の役割です。
But there's a broader point Jesus is making with these children that applies to all of us here today.
またイエスはこの子供たちを通して私たちすべてに当てはまるより広い教えを説いています。
Just like the previous case, if you remember, I think it was a couple of weeks ago, where Jesus holds up a child as an example of faith. The point here is not for us to see, oh, it's a childlike faith.
先日の聖書箇所でイエスが子供を取り上げた時と同じようにここでイエスが説いている点は子供のような信仰を持つことについてではありません。
Some have suggested that it's some sort of innocence in a child, but it's not. It's also, we're not supposed to look at this child and see some sort of childlike innocence, because in fact we're all guilty, including children, of sin.
また一部の人がそう解釈するようにこのような子供を見て子供のように罪がないことについて目を向けさせているわけでもありません。実際私たちはすべて罪を犯しているのです。
Romans chapter 3 verse 23 makes it very clear that all of us, everyone, all have sinned and fall short of the glory of God, including our children.
ローマ人への手紙3章23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと明らかに書いてある通りです。これにはあなたの子供も含まれます。
The point here is the child's helplessness.
目を向けるべき点は子供たちの無力さです。
The word for children used here in the original language may likely mean not like a older child or someone like that. It could likely mean a baby.Or a toddler, like a little two-year-old running up to see Jesus.
ここで子供たちと訳されている単語は大きくなった子供ではなく2歳ぐらいの乳幼児を意味していると考えられます。
And this is very small children who can do nothing for themselves. That's a toddler.
おそらくこういった乳幼児たちは自分では何もできないとても小さな子供です。
And folks, this is how all of us have to come to Christ just like that.
私たちは皆このようにしてイエスのもとに行かなければなりません。
When we look at the children that God has blessed us with in our homes as parents,Or you come to church and you see the little kids running around and you see Kai over there and you see all the ones in the back and Bradley's a little older, but maybe you saw him when he was younger. And when we see those children in our homes as parents, oh, I'm sorry, Kai. See my thing. Church made him scared. When we look at the children in our homes as parents, I'm really sorry, Grant. Or you go out in town and you see the kids running around. Folks, the response to those children and seeing those children should be to see yourself the same as them, the same state they are, helpless.
家庭で神様が与えてくださった子どもたちを見るとき、または教会でカイ君たちのような子どもたちを見るとき、町で子どもを見るとき、私たちは神の御前において、私たち自身も子どもたちと同じ状態であることを知るべきです。
We, those kids, those little toddlers, those babies, guess what? They need their moms and dads.And folks, we need Jesus because we're helpless without him.
このような小さな子供たちが父や母を必要とするように、私たちは神を必要としています。私たちは神から離れては無力なのです。
Our sin prevents us from knowing that our God loves us in the same way that that baby.When they're newborn, they don't understand. They don't fully grasp how much their parents love them.
ちょうど赤ちゃんがその両親がどれだけ自分を愛しているかを完全にはわからないように、私たちも罪のため、神が私たちを愛しておられることを知ることができないでいるのです。
And so in our family structure itself, both in marriage and in parenting,Our families actually show Christ to the world. And we as Christians need to recognize that fact.
このように家族の構造としての結婚と子育ての両方において私たちの家族にはキリストを世に示す役割があります。クリスチャンとしてこれを理解することが必要です。
Ephesians 5 that we're not going to read right now clearly showsThat the husband and wife relationship reflects Christ's faithful love for his church.
ここではお読みしませんが、エペソ人への手紙5章には、夫と妻の関係はキリストご自身のものである教会に対するキリストの忠実な愛を反映するものであることが明確に示されています。
And here, children show that in order to become part of the bride of Christ. In order to become one of Jesus' followers and one of his disciples, we have to come to him recognizing our own inability to do anything worthy of his acceptance because all of us are sinners.
そして今日の聖書箇所では、キリストの花嫁、キリストに付き従う者、キリストの弟子になるためには、私たちは自分の罪のため、私たちは罪人であるため、キリストに受け入れられるに値することは何もできない、無力な状態であることを認めなければならない。これが子供を通して示されています。
So while recognizing there may be valid reasons to divorce or to neglect parenting is to dishonor the image of Christ in our families.
ですから離婚が許されるケースがあったとしても離婚あるいは子育てをないがしろにすることは私たちの家族におけるキリストの姿を損なうことです。
And so I want to ask you this morning, and I want you to ask yourself, will you take the easy way out of your marriage or even out of your parenting?
ご自分に問いかけてみてください。自分の結婚関係において、また子育てにおいて、安易な道を選びますか?
Will you seek relief from a difficult marriage through what may be permitted, or that you can twist into permission in your mind like the Pharisees did?
許されるケースであれば、あるいはパリサイ人のように自分の考えの中では許されるとこじつけることができるなら、困難な結婚関係からの解放を求めますか?
Or will you commit yourself to honoring God and obeying Christ by seeking at all cost to fulfill the charge given to us by Jesus that what therefore God has joined together, let not man separate?
それとも神を敬うこと、キリストに従うことに忠実を尽くし、イエスから与えられた神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんという命令を何としてでも全うしようと努めますか?
There is forgiveness for past sin.
過去の罪に対しては許しがあります。
There's recognition in the Bible of a spouse's sin that leads to a divorce.
配偶者の罪により離婚に至ることがあることも聖書においては記されています。
Each one of our children have a will of their own, and they will choose to follow Christ or to reject him.
私たちの子供一人一人もそれぞれの意思があり、彼らがキリストに従うか従わないかを決めます。
But there is also hope for healing found in Jesus Christ.When we repent of our sins, and when we repent of our sins of our own, and when we commit ourselves to our spouse, to our marriage, to our children, because we are first committed to Jesus.
しかし私たちがまず自分の罪を悔い改めイエス・キリストに忠実を尽くすからこそそれゆえ配偶者と結婚関係に忠実を尽くそうとするときイエス・キリストにあって見出される癒しの希望もあります。
And there's hope for parents who desire to see their children come to Jesus.
そして子供をイエス・キリストへの信仰に導こうと願う親にも希望があります。
Don't give up on parenting them in a way that prioritizes Christ.
キリストを第一にする子育てを諦めないでください。
Don't let the world set your priorities as a parent.
あなたの親としての優先事項が世の基準に流されてはなりません。
Let's make our marriages and our families truly show the image of Christ to those around us as we seek to follow our Savior in every aspect of our lives.
人生のあらゆる面で救い主に従うことを求めながら、私たちの結婚と家族においてキリストの姿を真に周囲に示していきましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father, God, we come to you before you today as a church made up of families, and every one of us has parents. Many of us have spouses, children. Lord, and we seek to honor you in the way that we act as a spouse, as a parent, as a son, or a daughter. And Lord, I pray that you would help us to have actions, attitudes, words that reflect your priorities and the fact that Jesus, we are Christ's rather than the priorities of the world that we live in. Lord, protect our families from the attacks of Satan and help our families to truly reflect your priorities in a world that is, by and large, rejecting your creation order. Lord, I pray that you would help unsaved spouses to see Jesus in the actions and words of their husband or wife who knows you as their Lord and Savior. I pray that children would see in the discipline of their parents the love of Jesus Christ. I pray that parents would take primary responsibility for the discipling of their children and make that priority above any other priority in their children's lives. Father, I pray that you would raise up even more families here. Mothers, fathers, children, who together seek to glorify you as image bearers of our Creator God. Lord, help us to be a church that is your people going out into this world you've created and showing people a difference that Jesus makes. Father, we thank you for this time today. May you be glorified by how we live our lives everywhere we go the rest of this week. We praise you and we pray this in Christ's name. Amen.